い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日は何と言ってもね、昨日の夜11時からの日本対ポーランドのね、日本負けちゃったんですけれども、フェアプレーの差でね、勝ちました。まあいろいろな意見が出てましたね今朝ね。
そうですね、
もう僕のフェイスブックにもね、あれは汚いとかいう人もいればねもうあれはリスペクトに値するっていう人もいてね、世界では結構例があって、疑問点はありますよ。なぜ6人も入れ替えたのかとかね、いろいろあるんだけれども、結果的には結構な人数の主力を休ませた上で決勝トーナメントに進出できたということでね、次はベルギーなんですけど、はい、ベルギー強いですよ。勝ち点9ですからね、来週がまた楽しみになったということだと思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は中国企業の対米投資の制限をめぐり、既存の対米外国投資委員会を活用すると表明しました。中国の知的財産権侵害に対抗する強硬な追加制裁を見送り、議論の場を議会へ移します。
これはまたポイントの2番目のところでですね、取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのアマゾン.comが投入した AI スピーカーの日本国内で使える独自機能が増え、スマートフォンのアプリに該当するスキルと呼ばれる機能がこのほど1000種類を突破しました。技術仕様を外部に公開していることが付加価値の高いスキルの開発につながっている模様です。
まあ競争相手としては Google とかね、ソニーとか数多くの会社があるわけですけども、ちょっと Amazon がね抜け出した感じがしますよね。我が家には Google があるんですけれども、あんまり変化ないね。あとアマゾンはね、1000以上のスキルというかね、これまあ私アマゾン .com の AI スピーカーは使ってないんでわからないんですけども、あんまりアマゾンに傾斜するようだとちょっと使ってみないと話題にもならないなというふうに思ってますけどね。
1950年の朝鮮戦争開戦から68年の今月25日、韓国と北朝鮮は互いへの非難を控えました。北朝鮮はアメリカに対する批判も見送り、今年に入って一気に進んだ南北の融和と米朝対話の機運を反映したとみられます。
まあそれと対照的にね、北朝鮮が非難の対象としているのは日本ということでね、まあ日本はどちらかというとアメリカと対立を組んで対北朝鮮強硬路線をね歩んできたんで、北朝鮮にとっては拉致拉致って言われるのはもうとっても嫌なんでしょうね。でも日本としてはずっと言うべきだし、妥協してはならないと。アメリカと仲良くなる直前だってね、北朝鮮アメリカについて何言ってたか思い出せばね、一晩で変わるっていうこともねあるんだと思います。
アメリカのオートバイメーカーハーレーダビッドソンは EU が発動したアメリカ製二輪車への追加の輸入関税を避けるため、ヨーロッパ向けの生産をアメリカ国外に移すと発表しました。自国の産業保護を狙ったトランプ政権の関税政策が製造業の国外流出を招く事態に発展しました。
これはとっても面白い問題なので、ポイントの1番目にね取り上げたいと思います。
イラン核合意からの離脱を表明したアメリカトランプ政権が今年11月4日までにイラン産原油の輸入を禁止するよう日本を含む各国に要請しました。従わない国の金融機関には基軸通貨ドルの決済システムから排除する考えもちらつかせています。イラン産原油は日本の輸入量の 5% 程度を占めています。
中国がねイランからかなり大量の石油を買っていて、アメリカがこういう態度を取っていると中国へのイランの依存がねまた高まるんじゃないかと、そういう心配がありますよね。 あとアメリカはまあ Going My Way で我が道を行くでいいのかもしれないけども、うん、I go alone but follow me っていうそういう感じでしょ。それで迷惑ですよね、はっきり言ってね。各国には政策があるわけで、イランの原油を輸入している国は多いわけですけれども、それぞれの国に全部ね制裁の実効性を高めるためにアメリカに従えというね、ちょっと行き過ぎた政策なのかなというふうに思いますよね。
安倍総理大臣と野党党首ら5人が党首討論に臨みましたが、議論は噛み合いませんでした。安倍総理が立憲民主党の枝野代表が前回の党首討論後に語った言葉を引き合いに、党首討論の歴史的使命は終わったと述べるなど、制度の形骸化が浮き彫りになりました。
これはまた後で取り上げます。
トヨタ自動車は今年冬から国内で LINE の AI を使った対話型の音声認識機能クローバーの車への搭載を始めます。車載システムとクローバーが連携し、音声で音楽やラジオの再生などができるようになります。
Google ホームにね向かってね、ラジオ日経の番組を聞かせてくださいって言うとラジオ日経始まるんですよ。つまりスイッチいじる必要は全くないわけですよね。車ってね、僕運転するからよくわかるんだけど、チラッと左下に目をやるだけでね、ものすごい危ないんですよ。だって前の車止まっちゃうかもしれないわけだから。そうすると音声で全部できるようになるとね、車の運転がものすごい楽になるし安全になるんですよ。ナビにしろ何にしろね、ここに行きますって言ったらすぐナビが入るような形にね。今だと電話番号とか住所とか行き先とかね、ターゲットの建物の名前とか入れなきゃいけないでしょ。あれね、なんでみんな音声にしてくれないのかなというふうに思いますよね。まあ電話だけはね、受話器を取らなくてもスマホとか取らなくても車が全部受けてくれるのでものすごく楽になりましたね。あれ安全になりましたよ。携帯で電話しながら運転してたらね、逮捕要因になったんですけども、ちょっと機能の高い車だとほとんど電話機能を持ってるので、そうしてほしいなというふうに思いますよね。
アメリカとロシアは首脳会談を来月16日にフィンランドの首都ヘルシンキで開くと発表しました。トランプ大統領が具体的な成果が見込めないままプーチン大統領との会談を急いだ背景には、今年11月のアメリカ議会中間選挙を睨み、対ロ関係を悪化させたと非難してきたオバマ前政権との違いをアピールする思惑があります。
まあトランプさんの頭の中は選挙選挙選挙って、もう当選してからずっと選挙のこと考えてるっていうね、結構変わった人かなと。まあ2期目になったらじゃあ選挙って言わなくなるわけだから、じゃあ何考えるのかなと。まあ2期目はあんまり可能性はね、まあ私が言う問題じゃないんだけど、どうかなというふうには思ってるんですけども、ちょっと選挙にねこだわりすぎて逆に選挙民が離れていくようなね状況になってくんじゃないかなと。米ロ首脳会談、今まではね、例えばいろいろな核兵力の削減だとかミサイルの数の保有数の削減だとか具体的なテーマがあって、それを省庁単位でかなり詰めた後大統領が行って署名するっていうね方式だったんですけども、今回もね突然北朝鮮との問題もそうなんですけれども、煮詰まらないまま首脳会談をセットすると、それで世の中動いたっていう評価ができるところがあるんだけど、米ロの問題はね微妙ですからね。両方とも核大国でエネルギー的にもね対立するところがあるわけなので、僕はちょっとどうなのかなというふうに思いますけどね。
国産旅客機 MRJ、 三菱リージョナルジェットを開発中の三菱航空機はアメリカワシントン州の国際空港で飛行試験をメディアに公開しました。2020年半ばの初号機納入を目指し開発の進捗をアピールしました。
アピールされてもだんだん響かなくなった僕の心に。僕はもう完全に自他とも認めるね MRJ の応援部隊の自称隊長だったんですけど、ずーっと旗振ってきたんだけど、何回も旗下ろさざるを得ない事態が続いて、まあでも一歩前進であるんなら私はいいかなというふうに思いますけどね。
仮想通貨市場が揺れています。金融庁は登録業者6社に対して一斉処分を決め、ビットコイン相場は昨年末につけた最高値の3分の1に下落しました。業者のずさんな運営や決済通貨として普及しないまま強まる投機色など、市場の未熟さが露呈し信頼が揺らぎ続けています。
韓国でねいろいろ流出事件とかいろいろあったりして、 でもね、一方ではアメリカの大手投資銀行がねビットコインの取り扱いを開始するというような動きもあって、だからビットコインが金の過去に果たした役割をね代替するようになってきたという説もあるんですよ。つまり危機の鐘が鳴るとみんなが、昔は金に殺到したけれども今はビットコインとかね仮想通貨に殺到するというところがあって、投資家の心理になってみるとね、全部ドルにしたり全部円にしたり、まあいろいろそのミックスもあるんだけど、まあリスクあるかもしれないけど仮想通貨少し入れてもいいなと、持っていた方がいいなというふうに判断する人もいるんでしょうな。でそういう人が幅広くなったプロセスの中でビットコインは値上がりしましたと、今はまあ一通りこう行き渡った感じになっている、いろいろ起きる問題にビットコインという存在が耐えられるのかどうなのかっていうのはここ 1,2 年のね大きな課題だし、もうちょっと違うシステムのものができるのかもしれないですよね。いずれにしろ各国の国民通貨というものの価値が徐々にね失われていく。だから途上国行けば行くほどドルが通貨だったりするわけですよ。自国通貨はドドンドドンと下がったりするのでね。でみんなアメリカのドルを持ちたがるっていうところがあったし、最近ではねイランは原油取引を人民元でやってるんですよね。人民元なんて、なんて言ってたっけ、我々あんまりこう信頼しないじゃないですか。だって行った時にね、みんな中国の人はネット決済するけど、なぜかって言ったらそれは現物に偽札が多いからだってね、聞かされて。まあだけども、それぞれの通貨には欠陥がありますと。ということですね。欠陥があるんだけど、相対的な問題なので、どっちを信用するって言ったらね、いや、俺はもうドルや円いっぱい持ってるから仮想通貨の方がいいかなっていう人もいるっていうのが現実だと思いますね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカのオートバイメーカーハーレーダビッドソンが追加の輸入関税を避けるためにヨーロッパ向けの生産をアメリカ国外に移すと発表しました。
ねえ、私はこのニュース最初に見た時にね、ニューヨークタイムズで読んだのかな、なんかねやったと思いましたね。これが企業のね論理だと冷徹なね、はい、いうふうに思いました。トランプ大統領のねハーレーダビッドソン好きは有名な話でですね、アメリカンアイコンだと、こうホワイトハウスのね前にハーレーのバイクを3台ぐらい並べてね、それで今でも覚えてるのはね、記者になぜハーレーがそんなに好きだったら乗らないんですかって言ったらね、トランプ大統領がね、お前ら俺が転げ落ちるとこ見たいんだろって言ったのをね今でもよく覚えててまあ要するにねフェイバレットだったわけですよね。トランプ大統領っていうのは鉄鋼アルミでヨーロッパに対して鉄鋼について 25% アルミについて 10% の関税を課すとこう発表して、このままだったらケンタッキーのバーボンと並んでね、ウィスコン州のハーレーにも関税貸しますよ、それでもいいんですかトランプさんってずっと言ってきて、それ実施して、で驚いたのはねハーレーダビッドソンですよね。いくらトランプさんから求愛されてもヨーロッパでのハーレーの売り上げというのはアメリカに次ぐ規模なので、関税が 6% だったのが今度は 31% になるのかな。そう、さすがに売れないよねそれね。ハーレーの方は考えたわけですよ。このままトランプ大統領からお前はアメリカ企業の代表だとかね名誉もらってるかもしれないけど、実際にヨーロッパで売り上げが落ちたら大変なことになるんだと迷ったと思うんですよ、はい、これだけお前のとこは素晴らしいってこうトランプ大統領が言ってくれてるのに ね、これ反旗翻すことになるけどなぁと。でもハーレーのトップはねずっと自分は需要貿易がいいとこう言ってたわけですよね。だってアメリカの中では数少ない成功企業の中の一つなわけなので、 IT 以外ではね。でそうすると決断したんだと思います。アメリカの大統領トランプさんからこの企業はいい企業だって言われてる企業であるからこそ、トランプ大統領に反旗を翻してあなたの政策間違ってますよと言おうとしたんじゃないかというふうに思うんですね。まあびっくりしたのはね、私だけじゃなくてトランプ大統領が一番びっくりして、 私はこれらの企業のために戦っているのに反旗を翻したのは驚きだみたいなツイッターをしてね、我慢しろと、我慢してればもっとね関税のレベルが下がってくる事態が起きると、こうトランプ大統領は言ってるわけですよ。これは以前から言ってるんですけれども、各国間で貿易収支の赤字黒字が出るっていうのはね、これだけ国際分業が広く行っている段階ではですね、もうやむを得ないというふうに思いますよね。だって日本は原材料貿易でね、黒字出そうと思ったら無理ですよ。そうですね。国土全部ひっくり返して掘りこぼさなきゃいけないですね。で、それでもないってことは分かってるわけだから。だから、産業基礎資材、石油とかを含めてね、それは日本は大赤字ですよ、と。でもなんで稼いでいるかっていうと、まあ優秀な工業製品という住み分けになっていて、工業製品の方が黒字が多いから、貿易黒字という形になっているかもしれないけども、石油ショックの直後なんか赤字になったケースが結構あるわけで、そういうことの全体的なバランスの中で貿易システムってあるわけですよ。ところがトランプさんってどういう人かっていうと、俺とお前の間で貿易均衡しようというわけですね。複雑系になっている世界の仕組みはわからないわけですよ。だからハーレーにしてみればわかりましたと。じゃあアメリカ国外で生産するって言ってるわけです、はい、もしかしたらメキシコかみたいなね。メキシコで生産してそれをヨーロッパに輸出すると。で、トランプさんはね、メキシコで生産された車がアメリカに輸出されるのはけしからんとこう言ってるわけですね。はい。で、メキシコで生産された車が、バイクがヨーロッパに行くことについて、何の権限もないじゃないですか。でも一つ言えるのはね、はい、アメリカの工場がもし移転するんだったら、なんだお前はハーレーってこう言うかもしれないですね。
そうですね。
でもそれ企業の存続に関わることだったら経営者はね、決断しますよね。なぜだったら株主総会で、なんで、アメリカからヨーロッパに持っていくバイクに EU から 25% の追加関税が起きたのに、なぜ選択肢としてカナダやメキシコやもしかしたらドイツで生産しないんですかって問われますからね、
はい、
そしたらいやそれはトランプさんの政策のせいですって言い逃れできないですよ。じゃあだったらそれくぐれる方策がないのかってこう言われるわけですよね。で、私はハーレーの決定についてね、大きなアイロニーであると同時に、アメリカ企業の論理的な反トランプ感情、理由のあるですよ、
はい、
それが出たんだというふうに思うんですよ。だからそういう意味で言うならば、トランプさんがそれびっくりしたって自分で書いた上で、うん、やっぱり間違いなのかなって、まあ言わないでしょう、
はい、
ね、言わないんですよ。そう、どうなるかというと、交渉を急いで妥協点を探るという方策に出てくる可能性もある。で、ただし直近のね、あの人を見ているとなんかどんどんどんどん意固地になってるような気がするね。意固地でいいかなと、この問題はね。
アメリカの大統領ですからね。
ちょっと危険なプロセスに入ってきたかなというふうに思いますよね。で、一番のポイントは7月6日です。来週のね、金曜日が7月6日なので、その日は EU が関税をかける。で、中国もなんか7月6日を言ってましたね。だから大きなことが重なる。だからこの放送は間に合うかどうかわかりませんけども、そういう厳しいところにこう来てるということですよね。見てるとね、トランプさんって自分が選んだ閣僚もあんまり信用してない。
そうですね。
商務長官が米中貿易摩擦はオンホールドだって合意してきたら、一週間もしないうちにもう制裁だってこう言い出してですね、マーケットもそれ懸念して少し下げ気味なんですけれども、ああいう人なのでどうなるかね、わからない。まあさすがに核のボタンについてはね、自分勝手に動かせるというふうには思ってないんですけれども、そういう意味では危険なフェーズにね、世界経済は入ってきたのかなというふうに思いますよね、
はい、次もトランプ大統領ですが、中国企業の対米投資の制限をめぐって対米外国投資委員会を活用すると表明しました。
私はトランプ大統領の貿易政策はかなり問題が多いと思うんですけど、中国に対する懸念についてはね、かなり同意できるんですよ、
はい、
つまり中国ってのはどういう国かというと、共産党一党独裁の国であって、企業のね、トップクラスから細胞から何からね、8000万とか1億とか言われてる共産党員が何かしらの形で絡んでいて、企業に対する統治についても共産党が非常に大きな権限を持ってるわけですね、
はい、
で、そうするとどうなるかというと、例えばアメリカ企業と提携しましたと、中国企業がね。で、中国企業の背後には中国共産党がいるわけです。これは明らかになってるわけですね。で、そうすると、全体を見ている連中がね、国全体をですよ。本来は企業の合併とかそういうジョイントプロジェクトとかいうのは企業同士の利害関係で結びついてやるわけだけれども、中国共産党の視点っていうのはどうしても入ってくるわけじゃないですか。 どうもあのアメリカ企業が持っているあの技術は他でも利用できそうだから提携して取ってこいと、でそれが取り終えたらいいぞ終わりだぞというような可能性がないわけではないし、アメリカはそれを強く懸念しているわけですよね、はい、で私はそれは日本の企業についても言えるというふうに思っているわけですよ。だからそうすると何が起きるかっていうと、一方では政府と企業が非常に独立したアメリカの経済体があって、一方ではなんだかんだ言って毛細血管のように中国共産党が支配している中国経済がいて、規模的にはどんどんどんどん中国の方が伸びてきていて、アメリカはどちらかというともうピークにあるという状況の中で、情報とかそういう情報のコントロールとかも中国の方がきちんとできているというふうになると、アメリカが脅威を感じるのは当たり前なんですよね。中国製造2025っていうね、そういう大きなねプロジェクトを中国は持っていて、とにかく製造業でもトップになろうと。でさらに言えばですよ、アメリカが今圧倒的な強さを持っているネットの世界においてもね、大きな影響力を持とうとしてるわけじゃないですか、はい、これは中国が純粋に自分で努力した技術とかそういうのを発展させてね、他の先進国に追いついてくるんならいいけれども、ジェット機の設計から何からね、結構中国は借り物技術でね、どっちかっていうとむしろこれはどっかから流出したんじゃないかと、または流出させたんじゃないかと言われている技術を使っている兆しがある。だからそういう意味で言うならば、他の政策はちょっとめちゃめちゃだけども、アメリカから言わせればですよ、中国の企業経営とか産業発展のプロセスがフェアネスを欠いているという意見なんでしょうね。で私は貿易摩擦なんかではトランプ政権に対しては非常に批判的なんですけれども、はい、結構その問題は曖昧にしたオバマ政権からトランプ政権になって、中国が抱えている世界にとっての問題というのは表面化してきつつあるのはいいことだというふうに思ってるんですね。まあだからどんな政策にもね、裏と表があるんですけれども、そういう意味では二面的な側面からアメリカのね、対中貿易、または中国の対米関係というのを見ていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
はい。次は国内政治ですけれども、安倍総理大臣と野党党首5人の党首討論が行われましたが、全く議論は噛み合いませんでした。
だって予算委員会と全く同じことやってるでしょ？
はい。
あれじゃしょうがないでしょ。またこの議論かと。で、党首討論っていうのはね、その人の、まあ、人生観であったり、国家経営の哲学であったり、大きな問題についての、それぞれの見解を戦わせてですよ。
はい、
それで国民が、日本の政治家はさすがにいろいろ深く考えてるなっていうのがね、わかる討論がいいんだと思うんですよ。で、今聞いてるとね、またこれみたいなね。まあ、野党も相当考えてるけど、まあ、これ攻めるしかないなと思ってやってるんだと思いますよ。
は
い、だけどね、あれ聞かされると、なんだよこの国はと、全く同じ問題繰り返してるだけなのかというふうに思うんですね。繰り返すほど重要だっていう側面はあると思います、
はい、
だけども展開が開けない、つまりこれだけ安倍さんやお友達に関する問題がね、いろいろ出ているにもかかわらず野党の支持率がちっと伸びてこない。
そうですね。
しかも四分五裂になってね、また最近では高度プロフェッショナルシステムの導入に関してね、歳月で国民民主党と立憲民主党がね、
はい、
反目し合うということになってきている。で私はねこういう意見です。中身変えてやってくださいと。でもっと聞いててね、さすがにこの人たちは政治家やってるなと感心するようなね、
はい、
理念とか議論とかね、見方とかそういうものでやってほしいなというふうに思いますね。今のままだったらね、もうマスコミを取り上げなくなったでしょ。
そうですね。
だって同じことを繰り返してるわけだ。面白くなんてもないですよ、はい、今のままだったら無駄ですよね、
はい、
でも中身を変更して党首の人となりとかね、
はい、
考え方が分かるのは非常に面白いわけなので、ぜひ続けてほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、 非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日ね、要するに木曜日の夜なんですけど、はい、ちょっと用があって、7時頃かな、渋谷に行ったんですよ。
おお。
そしたらね、もうすごいなと、この国は。
賑わってましたか？
賑わうというよりね、なんかね、半分ね、先立ってたね、なんかね。それでね、警備員の人たちも、今夜俺たちどうなるんだろうと思ってるような感じがあったし、DJ ポリスはまだ出てなかったけれども、警察官もね、もう目光らしてね、で、若者はその一方でね、大声を上げてね、さあ今日は行くと、だいたいあの、ブルーのね、ユニフォーム着ている連中がいっぱい多かったんですよね。でね、僕はこう考えた。あ、これもう1時間いたらやばいことになるから、とっとと、撤退しようと思って。
飲み込まれないように。
01番のね、バスでね、六本木に移動したら、六本木にも結構いて。
あ、そうでしょうね、スポーツバーとかね。
六本木と渋谷は繋がってるから、このラインはね、六本木通りは危ねえなと思って。まあでもね、野球に比べてね、サッカーって4年に1回非常に大きな大会があって、世界中がこのことで盛り上がるわけじゃないですか。
そうです
よね。日本もラテン化してきたなと。まあいいことだと思いますよ。西野さんがね、はい、もうこれは引き分けだって決めて、とっとと戦わなくなって、パス回ししたのもね、
はい、
まあ一種のラテン化ですよ、あれは。で、ラテンの国々の人たちも含めてね、サッカー先進国と言われている国の人たちがね、サッカーってのはそういうもんだというふうに決めてね、やってきた経緯があって、日本はどちらかというと、最後まで戦うみたいなね。
なんか大和魂みたいな。
でも、いい結果になるかわからないわけで、そういう意味で言うならばね、日本のサッカーとサッカーファンは、ラテン化してきていて、それはそれでいいのかなと、まあいろいろご意見ある人いると思いますけれども、そんなふうに昨日はね、考えましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本にとってのワールドカップでした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあこれは東京の話で恐縮なんですけどね、昨夜あんなに夜更かししたら、今日はまあ日中はものすごい暑さでしたよね。
そうですね。
では皆さん、まあ体調ね崩さないように、はい、いつまで続くんですかね。
いやでも嬉しい悲鳴。
さすがに僕はね、イングランド対ベルギーは見ようと思ったんだけど、もうこれはこの番組もあるし寝なきゃいけないというふうに思ってね、はい、見ましたけどね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。